皆さんこんにちは。この番組流行物通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信。本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
エピソード195、1月22日の配信でございます。
あー、ノミネートしなかった。ダメだった、
ちょっと待って、ちょっと待って。
くわー、悔しい。
ちょっと待っていいですか。ちょっと、
はい。
まだ発表もされてないんです。
え？おかしいな。だって22日配信でしょ？
今の我々は2週前だから。
2週前だけど、まあ多分当たるかなと思って。
うん、まあ、十中八九その通りだとは思うんだけど、その反応ちょっと待って。
あー、ダメだった。あんなに頑張ったのに。くそー。あんなにウェルビーイングで、ナレッジでエンターテインメントだったのに。
そもそも、自分で推薦もしてないから、それは入ってないよね。してないですから。
いや、あれしなくても入る、あれ。
リストに我々入れられてるかどうかもわかんないからね。
あ、入ってる。
入ってる。
だって、初年度で入ってんのも入ってる。
あ、そらそっか。そうですね。まあ、今年度も、きっと、ノミネートはされてないでしょうから。
そうだな。このリアクションが正解してれば、そうだよなってなるし、失敗してたらこう、取り直した方がいいよなってなるし。
いや、ノミネートされてたら、もうありがたいことなんですよ、それは。お、ノミネートされたぞってなるけど、
そうだな。そうするとなんかそれはそれでつまんねえオープニングトークができてるな。なんかすげえしょうもねえオープニングトークが差し替わってるんだけど。あ、入ってたとか言ってな。
それはそれであんま撮りたくないな。入ってたねみたいな。ちょっとドキドマキしちゃうっていうオープニングになっちゃうと。まあ。1月22日、ノミネート作品が発表されまして、
うんうん、
投票も終わったんですか。今のね。皆さんが聞いてる世界線では。
世界線ではそうですね。22日の皆さんはもう終わってるはずですね。
まあ。あとは3月の発表を待つだけっていうところですからね、我々としては。
そうだね。
今一度ご投票いただいた皆さんには、熱く御礼を申し上げるとともに、今後、とも、入り物通信簿、並びに皆さんが投票した番組一度、皆さんの聴取を心よりお待ち申し上げておりますので、引き続きご指導ご鞭撻と。
その挨拶どういう体なの？なんかよくわかんないけど。
ああ、
これどういう宴会の場なの？これは何なの？これ。
皆さんのご健闘とご健康、そして、ご家族のご健康ね。
もういいよ、あの人。もう挨拶いいよ、あの人。長えんだよ、話。
一本締め？これ、関東一本締めと一丁締めって違うんだ
よ、
これ。
長えんだよ。
これ、パパパンパンパッパ
挨拶が長えんだよ、おいおい。流行り物通信もじゃねえんだよ、おいおい。
そのツッコミしても誰もわかんないから
ね。なんだよ、もう、流行り物通信もオープニングトークかよ。無駄に長えんだよ。
それで笑いが起きる世界線に行ってみたいね、一度ね。
そうだな。いやいや、それ、そうじゃなくてゲームなんとかだろう、
もっと長えわみたいな話があるかもしれない。あははじゃないんだよ、それ。
つまんねえ飲み会だなぁ。
やめろ、おい。自虐ネタやめろ。まあまあ、それもね、ジャパンポッドキャストアワードもありますけれども。
うん。
最近、ちょっとまたドラマをね、今期のドラマ見てるんですけど。
え？
最近は、あれですね。
は
あ、地上波でやってるドラマは、まあもちろん気にして見てるところあるんですけど、オンライン配信サービスが自分たちで作ってるドラマのクオリティってすごい上がってるんだね。
アベマみたいなやつ？
あ、アベマとか、それこそ、うん、ディズニープラスとかさ。
ああ、はあはあはあ。
ネットフリックスとかもそれぞれ、独占で配信してるドラマとかあるじゃない。
アマゾンオリジナルみたいな。
あ、そうそうそうそう。
ありますね。
なんか、今までは、どっちかというとそういうオリジナルでやってるドラマって、なんかこう、ちょっと僕自身も車に構えて見てたというか、なんか、出る俳優さんも、なんかちょっと、 まあ、知ってはいるけど、そこまで見たことないな、みたいな人が多かった印象なんだけど、勝手にね。
は
あ、
ははあ、
最近のさ、そのオリジナルドラマってもう、
うん、
地上波でもバンバン主役張る級の人が何人も出るようなドラマが結構配信されてるんですよ。
うんうん。
で、今ちょっと僕、あ、これ面白そうだなって見てるのが、ディズニープラスというか、まあ、スターオリジナルかなってやってる、ガンニバルっていう作品
が、ね。あー、ガンニバルなんだっけ聞いたことあんな。なんだっけかな。
あ、それも原作があって、
うん。
今回、柳楽優弥さん主演、あとは、その奥さん役に、吉岡里帆さんが出てて。
は
あ、
はは
あ、で、他にももう有名ところが結構出てる、あのドラマなんですけど、
うん。
すごいのよ。
すごいのか。
すごいの。地上波では絶対できないなっていう、
うん。
ドラマなのよ。
ドラマなのか。
なんて言っていいんでしょうね。クオリティはもちろん、めちゃめちゃ高いのね。
高いのか。
もうなんか、連続ドラマなんだけど、
うん。
一本一本が本当に映画を撮ってるぐらいのクオリティで作られていて、
はあ、ははあ、
でね、テレビで放送しないからなんだけど、結構グロテスク、まあ、15プラスだったかな、
うん。
確か。15歳以上しか見れない感じの、結構グロテスクな場面もあって、
うん。
まあ、僕も、それ見始めてから、
うん、
もう数日間は夢に出てくる
から。夢に出るのか。
結構ショッキングな映像もあるんだけど。
ホネスト夢に出やすいな、なんかな。
そう。僕ね、すぐその世界に入り浸っちゃうんですよ。小説にしても、ドラマにしてもそうなんだけど。
センター試験にしてもな、そうだよな。
そう、センター試験にしてもそうなんだけど、すぐその世界に入り込んじゃうの、僕。なんでかわかんないけど。で、それが見た、あとにさ、寝たりするから。
は
あ、
はは
あ、まあ、夜、だいたい見るんですけど。
しっかり記憶整理してるんだよな、ちゃんとなんですよ。ポネスの脳はな。
そうそうだから、
すぐちゃんと見たばっかだから、ちゃんと整理しなきゃって脳が
働いてる。予習復習して、その世界にちゃんと自分が溶け込んでるんですよ。で、朝起きた時にすげえ疲弊してるっていう。だけど、でもね、めちゃめちゃ面白いのよ。これ、ぜひね、まあ、ちょっとトラウマになる可能性はあるんだけど、
うんうん、
なんかそういう、まあ、ミステリーというか、そういうちょっと奇妙、奇てれつな世界観、なんかこう、ちょっと警察者でありながら、ちょっと不思議な感じの世界観を体験したい方は、ガンニバル、すごいおすすめですね。
なるほどね。
お
ー。まあ、ガンニバル自身は見てないけどもね、あの、あなたが知って、普通にテレビ CM で見たんだったっけかな。
は
あ、ヤマピーが出てくる、
あ、
今和の国のアリスだったかな。
はいはいはいはい。
そんなタイトルだったかな。ちょっとタイトルうろ覚えですけども
。三好彩花出てるやつね。
知らないけども。
うん、出てます出てます。あと、土屋太鳳が出てるやつね。
あー、出てたはず、出てたはず。
なんかタンクトップで走り回ってる、渋谷の街とか、山崎賢人出てるでしょ。
そうそうそうそうそう。あの辺は気になってはいつつも、見てたら切れないからやめようって思ってるんだけどもね。
そう。僕もあれも見たいなと思ってるんですけど、ネットフリックスなんでね。
うん。
ネットフリックス入ってないんですよ、僕。
僕も入ったら終わるなと思って入ってません。
そうそう。だから、アマプラは子供も見るし、ディズニープラスも子供がディズニー見るようになったので、うん、
はあ、はあ、
どっちも契約してるんですよ。
うん。
だから、いつでも、まあ見れるよ。状態になってるし、まあ TVer はね、僕無料だから普通に見てるしっていうのがあるんだけど、ネットフリーだけはちょっと手、あと Hulu か、 Hulu は昔入ってたけど今手出してないですけど。
なるほどね。
だからなんかそこら辺の、まあ昔で言うと本当にワウワウぐらいだったじゃん、我々が高校とか大学の時って。オリジナルドラマ作ってるのってもう衛星放送のワウワウがちょっとやり始めましたみたいなしかなかったのが、
うん
う
ん、
だいぶこうオリジナルでコンテンツ両作をこう出してきてるのすごいなっていうのを最近感じましたし、あ、これがオリジナルで作れるってことはそれなりに儲けてるんだなっていうのを感じますね。
まあでもその辺の潮流ってネットフリックスが作った感じあるよね。
あ、まあそうだね。オリジナルってなんか。
プライムビデオは昔からちょこちょこあったんだけどな、連ドラじゃなかったんだよね。映画だったんだよな、一本のな。映画っていうのかな。
そうだね。映画とあとお笑い系だよね。
ああ、そうね。そうそうそう。
確かに。
あとは何、バチェラーみたいなやつかな。ああいうやつというか。
ああ、そうね。
バラエティというのかわかんないけども。
うんうんうん。 いやだからネットフリはそれこそこう韓国系のオリジナルドラマとかがさ結構多かったような、最初は多かった印象だったけど、
イテヨンクラス
ねもそうだし、あとなんか、うん、あれでしょ、イカゲームとかもそう
です、イカゲーム
ね、だいぶ話題になって、
ああ、
なんかこうすぐその世界に入り浸っちゃうぜの私としては、
はあ、ははあ、
ちょっと追っかけきれないですね今。
まあ本当に無限に見れちゃうからね。
もう本当にもう時間ないもん、足りないもん。
そりゃそうだよね。うん、
なんか本当にそのうち右目と左目で違うコンテンツ見てるかもしれない、ね。
うわあ、ついにそういう風になっちゃうか。もうそれやるんだったら普通に倍速視聴すればって思うよね。
そうね。それにプラスしてさ、ちょこちょこポッドキャストも聞いてるからさ、もうわかんない。右目と左目と耳で違うもの聞いてるかもしれない。もう
作り手にマジで怒られるよこいつ。お前何なんだっつって。
ああ、そんなんするんだったら絞れって話だよね。しかもそれ見た感想別にどこで言うわけでもなく。ただただ楽しんで終わりっていうね、そんな感じですけど。まあまあ、ね、そういういろんなコンテンツが増えてきたのは非常に楽しむ側、ただこう享受されて楽しむ側としてはありがたいなという限りでございますけどね。
そうですね。
はい。まあそんなわけで、今日エピソード195、私が話を持ってまいりましたよ。
うん。
これもだいぶ前から言われてることなんですけど、
はあ、はあ、
まあ最近私もちょっと自分症状当てはまるなって思っている、
はあ、はあ、
スマホ認知症と呼ばれるものがございまして。
なんだって？
スマホ認知症ね。
病気の話？
はい。まあ病気、うん、まあ病気と言っていいでしょう。
いいでしょう。でもこ
れ気をつけないと。
うん。
本当にやばいかもしれないですっていうのは、このスマホ認知症本編でも話しますけど、若い人こそ危ないと言われてるんですね。
若くないと思う。
30代は若いに入れよう、まだ。30代若くない
って言っちゃうと。30代も後半だぞ、大丈夫か。いや、
人生100年時代で言ったら、まだまだひよっこですよ、我々なんて。
ああ、でも、もうただちょっとなんかスラムダンクよろしくもなんかそこそこ小金持ってる税としか思われてないぞお前。
でそこそこ小金持ってる税が一番金落とすんだから今。
ああ。
財布がゆるゆるになってるねこの30代というのありますけど。
もっとサブスクに課金しろって言われてるぞ。もっともっと。
時間ねえんだわそれも。
ツイッターブルーに入れって言われてるぞ。
ブルー入んなくていいんだよ。ブルー入っても広告半分になるだけだ
から。なんでだよ。広告半分になるんだぞ。
半分になっても結局出るんかいみたいな話だろそれ。何の広告が逆に消えたのか知りたくなってくるわ、そしたら。もう一回ブルー解約しようかな、みたいになっちゃう、それ。
教えてくれ、マスクってなるんだよ。
そんな、今日はスマホ認知症を、ぜひ、小平さんと一緒に、そして、リスナーの皆さんと一緒にチェックをしながら、
はあ、はあ、
まあ、それをね、回復させるためにはどうすればいいのか、それの対策なんかもお話をしていければな、というところで、早速、本編に入っていきたいと思います。突然ですが、小江さん。
はい。
スマホ、普段どれぐらい使ってますか？
え？ずっと。
あなたはスマホ認知症かもしれないです。
ああ、いや、うつうつそうだと思っていたんです。
という、かですね。まあ、そのスマホ認知症とこう合わせてよく言われるのはスマホ依存症みたいなこと言われますけど。
ああ、そっちの方がそうだなと思っちゃうね。
なんかこう、やっぱり現代の日本人、まあ日本人に限らずですけれども、
うんうん、
皆さん大体時間があればスマホの画面をくっつけて見てしまう。それこそツイッターを見てしまうだ。なんかね、ニュースサイトを見てしまう。あとは動画を見てしまうなんていうのは、まあ、往々にしてあるのかなというふうに思いますけれども。
そうですね。
まあ、それが、依存症だけで、まあ、依存症になってしまうこと自体も非常に危険ではあるんですが、こう、依存症をさらに進化させてしまうとですね。
はあ、はあ、
スマホ認知症というもの にまでなってしまう可能性がありますよというふうに、もう数年前から言われているんでございます。
依存がひどくなると認知症になっちゃうの？
そうなんです。まあ依存がありつつさらに認知症も進んでしまうというような、まあ、表現が正しいかと思いますけれども。
大変だ。ポッドキャスト聞いてる場合じゃねえ。
これね、でも最終的にはポッドキャストがいいんじゃないかっていう話になるかもしれないので。ぜひ、ちょっと矛盾してる部分はあるかもしれないですけど、今日はぜひ寝ずにね、最後まで聞いていただきたいなというふうに思いますけれども。
ウェルビーイングってこと？
ウェルビーイングなんです、今日は。本当に。危険啓蒙じゃないですよ。ウェルビーイングなんですよ。
ノミネートできなかったけど、やっぱりウェルビーイングってこと？
なんか、100万分の1ぐらいの確率でウェルビーイング賞にノミネートされてねえかな。
あ、ウェルビーイングしてるのかな？
いや。まあ、ないと思いますけど、今日は、そんなね、スマホ認知症についてちょっとお話ししていきたいんですけど。
あ、オープニングトークでメディアの話してたの、そういうことか。
いや、メディア賞も狙ってない
から。あ、違った。
してないから。
急にメディアずらし始めたなと思ったら、そういうことか。
メディアずらしてないから、別に。誰がメディアずらしてんだよ。メディアずらして喋ってないわ、あれ。違うんです。
はいはい。
これスマホ認知症の話なんですよ、今日は。
認知症ですか。
うん。
まあ、薄々そうかなと思ってたんですよね。
こう、普通の、今までよく聞いてた、そのスマホがつかない、単純な認知症と呼ばれるものが、どういうものかっていうのは、小江さん、なんとなくわかりますか？
アルツハイマーみたいな、そういう話ですか？
あ、そうです、そうです。認知症、アルツハイマーの認知症とかっていうのはね、よく言われてましたけど、うん、症状的にはどういうものかって、なんとなく想像つきますか？
ほんと、なんとなく想像つくかレベルのとこだよね。なんか、Eテレでやってる認知症の特集とか見てるぐらいだよね。
いや、見てんのかい？
まあ、うちほんと Eテレばっかついてるんでね。
いや、わかるよ。子供が小さい時はね、だいたい Eテレしかついてないですから
。ま、マジで夜手話ニュース見てニュース得てるし。
わかるわかる、うん。
今日の健康とか見てね、あー、なるほど。肝臓はこうやって悪化してくんだな、とか思いながら見てるからね。
めちゃめちゃ勉強になってんじゃん、おい。
もうなんかね、あ、今日の料理のこの白菜のやつ美味しそうだな、とか思いながら、ね、明日作ってみようとかってやってるからね、もう。こんなに Eテレ見ると思ってなかったもんね、本当にね。
Eテレ依存症ですね、そういう意味で、ね。
それはそうですね、もうなんかテレビは本当に、本当に9割方Eテレ見てるもんね。
私もね、子供が小さい時。まあまだ小さいですけど、2、3歳とかはそうでしたね、ずっとね。
うん。
で、その認知症ですよ。今まで言われてた認知症っていうのは、まあ物忘れが激しくなるとか、
うん、
こう言われたことをすぐ忘れてしまうとか。
うん。
そういうようなところ、なんとなく皆さん認知症、あとはこう、すぐ直前に言われたことを忘れてしまって、今自分がどこにいるかわからないとか、そういうようなことのイメージがあると思うんですよ、認知症に対しては。
はいはい。うん。
で、今回お話しするこのスマホ認知症っていうのは、認知症という名前はついているので、
うん、
症状的には非常に近しいような症状は出るんですけれども、
ですけども、
全く、異なる病気、まあ病気というか、ものであるということを最初にお伝えしておきたい。
難しいですね。似てるけど、名前は似てるけども違うと。
そうなんです。で、これどういうことかというと、
うん。
人が、な、物事をこう認識するメカニズムっていうのは、まあ順番っていうのがありまして。
は
あ、
は
あ。まあ脳が処理する、どういうふうに処理するかっていうことなんですけど、情報を処理するときに脳っていうのは、
うん、
重要なことって3つのポイントがありますと言われてるんですね。
は
あ、
は
あ。で、それが何かっていうと、まずはインプット、入力です。
入力。
はい。何かこう、物事を学ぼうとか知ろう、情報を取り入れようと思った時には、何にもこう、インプットがないと、そもそも脳が処理できませんから。
うん。
やっぱ新しく何かを知るっていうことの、そのインプットっていうところが重要になってくる。その、まあ、インプットの行動であるとか、その機構っていうところが非常に重要になってくるんですね。
は
あ、
はあ。
で、そのインプットの後に来るその処理としては、整理整頓なんです。その情報の。
整理整頓。
はい。先ほど、奇跡的に冒頭にもね、そんな話ありましたけれども。
寝るという行動でね、整理整頓がスタートするわけだ。
そうなんです。本当にその通りで。
入力がドラマを見る。
はい。
そして、次に寝る。そして寝る中で整理を始めると。はい、なるほどね。
そう。
飲み込みやすい。
そうすると、夢に出てきちゃうんですけど。
整理がされてるから。
残忍な映像が夢に出てきちゃうんですけど。でも、整理整頓っていうのはまさに、その寝る行為によって行われてると、まあ一般的には言われてるんですよ。
はあはあ、
で、その整理整頓することによって、自分の頭の中である程度そのカテゴリー分けであるとか、うん、必要な情報、不要な情報っていうところをこう、まあ、取捨選択をしてですね。
うん。
これは長期に覚えておいた方がいいなとか、まあ、これはもう短期記憶でいいなとか、もうこれは忘れちゃっていいなとかっていうところをこう、情報整理をすると。だから、テスト前とかにも、まあ、皆さんよく聞かれたことあるかもしれないですけど、一夜漬けっていうのはあんまり良くないと。まあ、それは皆さん分かってると思いますが、一夜漬けで、そのまま、徹夜して、寝ずにテストを受けると、うん、あんまり頭に入っていない。で、逆に、ちゃんとしっかり寝て、記憶の整理整頓をして、テストに臨んだ方が、前に覚えたことっていうのを発揮しやすいんですよっていうことを言われている通り、
うん、
この整理整頓っていうのが非常に脳の処理の中では、まあ、重要な役割だったりするわけなんですよ。
なるほどね。
で、一番最後はその整理整頓したものを、まあ、アウトプットする。
うん。
っていうことですね。まあ、アウトプットは自分の脳の中に残ったもの、自分が記憶しているものを体系立てて頭の中で考えて、どうすれば人に伝わりやすいのかとか、例えば道を思い出すときに、あ、こういう風に行けばよかったよなって頭の中でその映像を思い出しながら、道を進むとかっていうことを、まあ、やられている方多いと思いますけれども、
うん。
まあ、そういうようないろんな形でこうアウトプットをするっていう、まあ、その3つの段階が、この情報処理の中ではあると言われています。
なるほど。
で、先ほど言った認知症ね。その、うん、スマホ認知症ではなく、アルツハイマー型の認知症と言われるものは、
うん、
この、それぞれ3つの工程の中で、それぞれにトラブルが起こることが多い。そして一番、まあ大きいのは、その入力のポイントとかに、トラブルが起こることが多いのが、アルツハイマー型の認知症だと言われてるんですよ。だから、インプットのところでも何かしらこう、ちょっと情報が欠如してしまったりとか、
うん、
で、それが情報処理のところで、まあ、トラブルが起こって覚えていられないとかということにもなる、
うん、
あとはアウトプットのところでうまくそれが情報として出せないっていうようなことがあって、それによってこう認知症っていうものがあるんですけれども、
うん、
でもそれが一般的に言われる認知症の症状なんですよ。
はいはい。
で、これに関しては、
Eテレで言ってた通りだ。
うん、なんかちょっと恥ずかしいけどね今。これに関しては症状の進行を止めることはできても、
うん、
治すことっていうのは難しいんです。
ああ、龍が如くでやってた通りだ。龍が如くじゃない、ジャッジアイズでやってた通りだ。
ああ、まあ、ちょっとそれ僕よくわかってない
んで。皆さん知ってます、キムタクが如くで呼ばれたね、龍が、ジャッジアイズはね、アルツハイマー病を治すってことが大きなテーマなんですよね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
まあまあでも。その進行をまあ緩やかにするっていうことを今までのその一般的な認知症では行うですね。対処法としては。
なるほどね。
で、今の悪化した時点からより悪化することをしないようにするっていうような対処の仕方が今までの認知症だったんですけれども、
うん、
このスマホ認知症というのは先ほど言ったように一般的な皆さんがご存知の認知症と名前は近いんだけれども、大きく違う点というのがどういうところになるかというと、
うん、
冒頭でも言ったように、30代とか40代の人がこれかかりやすい。まあ、あとは50代ぐらいの方もかかりやすいスマホ認知症なんですが、
はあはあ、
基本的にトラブルとして起こるのは、
うん、
整理整頓の部分とアウトプットのところに起こるんですよ。
ああ、なんとか読めた気がすんな。なんかな。うん、
なので、入力の部分に関して、
うんうん、
何かトラブルが起こるってことはないらしいんですね。
はあ、はは
あ、今のところの、まあ、研究の、なんでしょうね、論文がまだ出てる、確証がされてるわけではないんだけれども、なんとなくそういう傾向にあるというふうに言われてるんです。
なるほど、なるほど。
で、これが何かというと、スマホ認知症というだけあって、
うん。
最近の人たちはみんな何かわからないことがあればすぐにスマホで調べるとか、
うん、
例えば漢字を思い出せない。まあ、とりあえずスマホで調べりゃいいや。調べりゃ出てくるから別に覚える必要ないや。っていうような頭のロジックになってしまっているので。
うん、
人間として、今までこう小学校の時とかは記憶してテストやって、それをこうアウトプットして自分が合ってた間違ってたみたいなことがやられてたことによって、その脳が鍛えられてた時期あるんだけれども、
うん、
スマホが中心の生活になり、そして仕事ではパソコンで普通にね、何か企画書とか書いて別に漢字を書くこともないっていうことになると、こうアウトプットもろくにちゃんとしなければ、
うん。
整理整頓というところに関しても、ちゃんとしないっていう状態が、通常状態になってしまうんですね。
なんかこう、ガラケーが出た頃もこんな話あったね。なんか懐かしいな。
ありました。
親指族とかあったよね。なんか懐かしいな。
腱鞘炎とかみんななってましたからね、あの時ね。
あったな。なんかこう、インターネットとこういう話はつきものなんだな。でもまあ。
もうね、これは切っても切り離せないと思います。
まあでも、まあ確かにね、言いたいことはわかるよ。その、ガラケーの頃よりもさらにその症状は悪化するような状況にあるっていうのは、まあまあ、容易に想像がつきますわな。
そうですね。そして、最近では 5G なんかも出てきて、
あ、
通信の速度もだいぶ速くなりましたから、
コメンテーターみたいなこと言ってきたよ。
こう、昔は検索にね、時間がかかってたりとか、それ映像とか画像を見るのにも時間がかかってたんで、結局携帯で見るのやめて、まあ、調べたとしてもパソコンで調べるかなぐらいだったと思うんですけど。それがよりこう手軽にすぐ起動できる端末として使えるようになったのがスマホなので。
うん。
そこのこう、接する時間っていうところがだいぶ昔のパソコンに比べると長くなってしまってるっていうところからもこのスマホ認知症というものが進行してきている原因だというふうに言われております。
まあ、すげえ身も蓋もないこと言えば考えることをやらなくなったよねって話よね。
そうなんです。簡単に言えばそういうことなんですね。で、一方で、
はあはあ、
インプットはめちゃめちゃされるんですよ。
そうだね。さっきのホネスト君の話の通りだね。
はい。
もうホネスト右目と左目で違うもの見ようとしたもんね。
奇跡的にオープニングトーク合ってんなと思ってたんですけど。そうなんです。インプット最近のこの現代、の、まあ、日本人に限らず、若者は、インプットめちゃめちゃするんですよね、スマホで。
そらそうだよね。
自分はインプットしてるつもりがなくても、
はあ、ははあ、
こう、ぼやーっとなんかツイッター見てたりとか、
はあはあ、
なんかニュースサイトぼやーっと見てるだけでも、文字情報追ってますから、
はあはあ、
それが脳的には全部インプットになっちゃうんですよ。
まあね、目に留まったものを確かに追ってるもんね、そうだよね。
はい。
しっかり広告覚えてるもんね、なんかね。
そうでしょ？見た広告、覚えなくてもいいのに覚えちゃってるでしょ？
広告、確かに覚えてるもんね。
で、そういうようなもので、全部目に入ったものって、基本的に脳が処理しちゃうんですよ。
はぁ、あ、はぁ、あ、処理しちゃう。
処理しなくてもいいって自分が思ってたとしても、無意識に思ってたとしても、それを勝手に処理しちゃうんですよね。
せっかちだな、脳は。
で、しかも、その入力の量が、まあ、飛躍的にこのね、10年近くスマホが出てきて、増えたので。
まあ、増えましたな。
脳の処理能力って別に人間飛躍的に上がんないですよね。CPU がいきなり増設されたりしないじゃないですか、人間って。
あ、でもこの間スラムダンク見てるときに増設されたなって思って。
そう。奇跡的に前回の話とも通ずるとこあるなと思ってたんですけど。だからこう、スラムダンクを見て脳が活性化した。要は昔の引き出しをバンバン開けたっていう、その小平さんのその行動。
はあはあ、
スマホ認知症からすると、すごくいい行為だったような気はするんですよ。活性化してますから。
なるほどね。
過去の記憶からバンバン引き出してますから、だから予習をしなかったのもすごく良かったんですよね。
はあ、ははあ、なるほどね。
うん。だから昔の記憶、あ、そういえば思い出せるなと思って、その映像を見たら、すぐ思い出せたっていうのはすごくいい脳のこのトレーニングになったというふうに思います。
ありがとう、井上先生。僕らを助けようとしてくれたんだね。知らなかったわ。
そうですよ。30代の脳みそを活性化するためにラーメン作ったんですよ、井上先生は。
なるほどな。スマホ認知症もさえも打破しようとしてくれていたのか。
いや、素晴らしい。それをスマホでね、最終的に見てたらあんま意味ないんですけど。でも、そういうことなんですよ。だから入力はものすごく増えて。
はいはい、そうだね。
ただ脳のCPU 的には、まあ拡大はしない、そのままの状態。
まあね、脳が二つに増えたわけじゃないからね。
ってなると何かというと、
うん、
夜寝てる間に、
うん、
その時間で整理整頓っていうのができなくなるんですよ。
ホネスト。
そう。で、それは何かっていうと、これ怖い話ですよ、皆さん。よく聞いといてください。
うん、
私、さっきガンニバル見てるって言いました。
ああ。
ね。子育てをして日中。で、仕事をやって、子供が寝た後、まあご飯を食べて、で、ふーって落ち着いて、まあまあ、だいたいそれで11時、12時ですよ。
うん。
そっから見るんですよ、ガンニバル。だいたい40分ぐらいあるんですよね、30分、40分。
おやつも食べたくなっちゃうよね。
まあおやつはまあもちろんね、うん、まあ傍らにあるかもしれないですね、おやつはね。のドリンクも飲みながらそれで見るじゃないですか。
飲んじゃうよね、思わず炭酸飲んじゃうよね。
で見たら、
見たら、
まあだいたい1時2時ぐらいになってんすわな。
そうだな、トイレも行きたくなるよな。うん、
ああ、でガンニバル見ると目が結構冴えますから。
冴えますな。
その後すぐに、まあ寝ようと思いながらやっぱスマホをいじったりとかするわけですよ。
するわけですな、ツイッターとか。
気づいたら3時。
3時。
次の日、保育園連れて行かなきゃいけないですから、はあ、起きるのはだいたい7時か8時ですね。
7時か8時。
今までは7時間ぐらい睡眠が取れていたのが、はあ、コンテンツを大量に見ることによって、睡眠時間も削られてるんです。そうなると、
あれ？
先ほど言った整理整頓の時間っていうのが短くなる上に入ってくる入力のそのソースがものすごく多くなってるんで、さばききれないんですよ。
前回言わなかったけども、スラムダンクの三能戦でその展開あったな。桜木くんがマイナス2点を抑え、そしてプラス2点のチャンスを抑え、生む4点分の働きみたいなシーンあった。
そう。
睡眠時、コンテンツを見ることによって睡眠時間が減り、睡眠時間を減ったからこそ、整理する時間がさらにいる。
そう。そして入力が増えるっていう、この、ジレンマね。マイナスをプラスで、プラス4みたいな、そんな話ですよ。
安西先生、ええ。そういうことですか。
そのコンテンツ量的には、増えてんですよ。
脳にかかる負担が倍になってる。
っていうことにより、
ことにより、
現代人の頭の中は、まあ、いわば、
いわば、
整理整頓されない部屋、ゴミ屋敷化されてると言われてるんですね。
ホネストの部屋じゃん。
まさにその通りです。忙しくて、心の余裕がなくなってくると皆さん部屋の中散らかり始めるっていうのはよく聞いた話ですけども、それが頭の中でも起こるんですよ。
ゴミ屋敷か。
これはね。
私の頭の中のゴミ屋敷。
消しゴムじゃねえんだよ。
ネットフリックス限定配信かな。
これはね、ゆゆしき問題なんです。
まあ、確かにまあ、うん、そうですね。ゆゆしき問題感ありますね。
で、これがどういう状態かというと、脳過労という状態なんですね。
脳過労。過労死の過労ですか。
そう。脳が、まあ、疲弊しちゃってる脳過労の状態で。
はあ、ははあ、
これが、進行すると。
進行すると。
要は症状として、心、そして体にも不調が起きてきますので、
はあ、ははあ、
どんどんどんどん、うつ症状みたいなものが誘発されてくるんですよ。
うつ症状、なんか、ホネスがよく出すやつだぞ、はい、これ。
そして、まあ、頭痛であるとか、その体の変化っていうところも起こってきますので、
頭痛。
で、しかも、自分ではなんとなく不調を感じて、なんか頭痛いな、なんかちょっとやる気出ないな、みたいな、いろんな症状出てくるんですけど、
はあ、ははあ、
これで物忘れも激しいから、これちょっと不安だなと思って病院行って、例えば脳をスキャンして見るじゃないですか。
おお。
これ入力のところとかには問題ないんで、スキャンで見ても、うん、脳に異常はないですねっていう診断になっちゃうんですって。
なるほど。
ただ、なんか自分アウトプットできないとか、
うん、
前はサクサクできてたことが、億劫でちょっと時間かかるようになっちゃったとか、すぐ疲れるとかっていう症状だけがあるっていう、非常にまずい状態になってくるんですね。
脳のキャパ不足が永遠に続くってことね。
そう。だからこのスマホ認知症っていうのは非常にこの若い世代、うん、まあなりやすいっていうところもあるから気をつけなきゃいけないし、まあ今まだその科学的なエビデンスがあるわけではないんですけれども、
は
あ
は
あ、スマホ認知症の状態をずっとそのまま放置していると将来的にさっき言ってたアルツハイマー型の認知症になる確率も上がるというふうに言われてるんですよ。だからこそ、スマホ認知症は早めの対策が必要なんです。なんか、今日すごいウェルビーイングみたいな
感じ。ウェルビーイング感すごいと、しょうがない、もう動画を見るのやめよう。もう動画を見るのやめよう。
ということで、今日はですね、皆さんと一緒に、このスマホ認知症に関するチェック、
ああ、チェック来た
していきたいと思います。これはですね、アエラドットさんが、もうこれ2018年ですかね、に記載してた内容ですけれども、
うんうん、
そのチェックリストありますので、皆さんと一緒に、行動チェック編と、脳チェック編と、心身健康チェック編の3つの、パートに分けてですね。
3つもあるんだ、
はい、チェックしていきたいと思いますよ。
はい。
まず、1、行動チェック編。
行動チェック編。
仕事や移動時も手に取れる場所にスマホをスタンバイしている。
はい。
車内や休憩時、わずかな空き時間もスマホを取り出す。
はい。
なんだっけなぁと、ハテナが頭に思い浮かべば、即座にスマホで検索する。
いいえ。
時刻表、迷った服、覚えるものは写真で撮影をする。
いいえ。
スマホなしでは初めての場所に行けない。
ああ、これははいかもしれないな。はい。
紙の辞書や図書館での調べ物はしなくなった。
息子のおかげでいいえ。
年中忙しく時間に追われている。
これは別にいいえかな。うん。
情報に乗り遅れることに不安を感じる。
いや、全然いいえです。
着信音やバイブレーション音が空耳で聞こえる。
はい。
夜、布団の中でもスマホをいじっている。
いいえ。
おお、これが行動チェック編ですね。今のところ
どうでした？聞いてる人どうでした？
小平さんは？
空耳でバイブ音聞こえますよね。鳴ってる気がするって言って。
うん、俺すごい感じる最近。
うん、妻のだったみたいな。なんだいって。
いや鳴ってんのかい。
なんだいってなる。それもね、こう自分の車用が鳴ってるんじゃないかってこう、ね、こう追い込まれるんだよ。やめてくれ、夜に携帯が鳴るのが本当に嫌なんだって。
そのね、なんか心身に来ますよね。それね。コードチェック編は4つぐらいですか、小江さんはね。
なんですか、数えてはないですけど。うん。
なんか、ね、4つぐらいだった感じがしますね。皆さんどうでしたかね、これね。チェック多い方がまずいと思っていただきたいと思いますけどね。
はいはい。
はい。そして続いてノーチェック編です。
ノーチェック編。
ここ数年、記憶力が落ち、物忘れが増えた。
ああ、これどうなんだろうな。はいにしとくか、はい。
友人や同僚の名前がすぐに出ない。
友人や同僚、いや、これは別にいい家だね。
何を取りに来たんだっけがよくある。
いいえ。
会議や約束を忘れて慌てることがある。
これはもうリマインダーがあるからいい家なんだけど、どうなんだろうな。全部リマインダー入れるからな。
ああ。3日前、何の仕事をしていたか思い出せない。
3日前、3日前、月曜日は祝日だったんで休んでます。
あの、営業日で3日前でもいいです。はい。
ですね、年が始まって2日目だったんで、ちょっと事務処理関係ずっとしましたね。
最近、話題のニュースを3つ挙げられない。
最近、話題のニュースを3つ挙げられない。3つ？まあ、時間かければ出るんじゃないですかね。微妙。うん、三角。
漢字が書けなくなった。
いや、書けなくなった。書かなくなった。
ああ。小学生レベルの計算を間違える。
ああ、でも暗算は、ちょっと自信がなくなってきたな。これもまた微妙だな。はいにしとこうかな。
検索で分かることは覚える必要がない。
おー、まあ、そりゃ、それなんかこう、質問の意図がまた違うよね。うん、まあ、そう言われればそれはそうだって納得しちゃうけど、それ誘導尋問してないって思っちゃうかな。
まあね、道を覚えられない。ナビがあれば覚える必要がない。
ああ、どうだろうな。ナビ入力するのめんどくせえから行こうっていう時あるからな。これ性格の問題だな。いいえかな。
ああ、はい。以上がノーチェック編。まあ2個ぐらいですかね。2.5 個ぐらい。
ここの項はいずれも微妙でしたね。
そして3つ目。心身健康チェック編。
はい。
頭も体もだるく、常に疲れている。
そうでもない気はするんだよな。うん、
いいですね。イライラしたり、必要にこだわったりする。
いや、ないです、それは。
いつも睡眠不足。
それはちょっと事情が違うけど、はいかな。
頭痛や肩こり、下痢、腰痛など体調が悪い。
いいえ。
仕事や家事に集中できず、ミスが増えた。
いいえ。
やる気が起きない、好きなことに興味が湧かない。
いいえ。
些細なことで落ち込み、くよくよする。
いいえ。
仕事や料理、掃除の段取りが悪くなった。
仕事や料理、掃除の段取りが悪くなった。これも別にいいえだな。
最近あまり笑ってない。
いいえ。
季節や旬の食べ物に鈍感になった。
いいえ。これはむしろ強まったね。敏感になりましたね。
お、ということで、以上が心身健康チェック編ですけれども。
意外と元気だ
った。ゼロでしたね、ここ。
意外と浩平さん元気だね。
まあ、これ、今までやってきましたけれども、これスマホ認知症の危険度、大なのは、 うん。20項目以上当てはまった方。
20項目以上か、かなりハイだな。
はい。で、10から19項目の人は、中程度ですね、危険度が。で、9項目以下は危険度小なので、まあ今の感じを聞いてると、小平さんは危険度小ですね。
お、意外といけるんじゃないか？
意外と意外と。
じゃあ、常に明るく楽しくゲームをしてポッドキャストをしてれば大丈夫かもしれませんな。
まあ、一つこのポッドキャストやってるっていうのは、そうですね、ゲームなんとかもやられてますし、そのゲームなんとかやるためのゲームもね、楽しんでやられてるでしょうから、その趣味を持ってるっていう、まあそのスマホに限らず、それ以外の趣味を持ってるっていうところは、非常に大きいんじゃないですかね、そういう意味で。
まあ良くも悪くも、ハヤツのためにネタを常に探してるのも、まあ寄与してる気はするからな。
あ、まあね。何かこう、サーチをしながら、それをまとめなきゃいけないですからね、ハヤツやるときって。まあ僕なんかあんまりまとまってないかもしれないですけど、でもまあそういう行為っていうのは確かに、なんだろう、頭を使うっていう意味では、認知症にはなりづらいルーティンにはなってるかもしれないですね。
まあ唯一睡眠不足は否定できないかなっていうくらいかな。
まあでもそれは子育てによるものとかもあったりしますからね。
まあね。
なんかこう、ずっと画面見てるせいで、寝不足になりましたとか、その睡眠が深くないですとかっていうことでは多分ないと思うので。
まあ、そうだな。
まあもうでもいいじゃないですか。小ですか、危険度。
そうだね。そんなに無理してる感じもないから、そうだと思うな。うん、
まあ、これをお聞きの皆さんね、今のチェックリスト、まあなんとなく耳で聞いていて、あ、私結構当てはまってるなっていうようなことがあれば、ぜひ注意をしていただきたいなというふうに思いますけれども、うん、まあこういうような形でチェックリストでね、簡単に、まあどれだけ、まあ依存してるっていうところにもなるかもしれないんですけれども、その認知症になってる可能性というのはどれぐらい危険度があるのかなっていうのはチェックできますので、
うん、
まあこれで、なんていうでしょうね、適度なタイミングで、チェックを何回かしていただいて、あ、最近ちょっとまずいかもしれないなっていうところがあれば、それに対しての対処をね、していくとかっていうようなことを、ぜひやっていただきたいなというふうに思いますけれども。
うん。
じゃあ、対処何をやればいいんだって話なんですよ。
そういうことだな。
はい。
不安だけ煽られても困っちゃうよ、ホネスト君って話。
そうなんです。そんなね、そんな不安だけ煽って終わるような人間じゃないです、私は。
それじゃあ、ウェルビーングな番組とは言えないな。
そうですよ。流行り物通信もウェルビーイングで、ナレッジのある番組にしていくためにですね。
もうなんか、痛々しい我々は自分も自分で思うけどもね。
3月過ぎればもうこの言葉多分消えていくんで、我々の番組から。
うん、で、また12月からにこう、ウェルビーイングかなとか
思い出したようにね。いや、それ、スマホのこの認知症を疑った時にですね、まあ、どういうふう、何をしたらいいかっていうことなんですよ。まあ単純なことなんですけど。
はいはい。
スマホをできる限り使わないようにするっていうのがまず大前提としてあります。
デトックスの世界来たよ。デジタルデトックスだよ。
そうですそうです。デジタルデトックスってまあね、数年前から言われるようになりましたけれども。
うん。
最初のうちはね、例えばその依存度がちょっと高いなって感じられてる方がいらっしゃれば、いきなりゼロにするっていうのは難しいと思うんですけど、
うんそうなんだよ。
いきなりゼロにするのではなく、例えば一日の中で、このタイミングは今まで自然とスマホ触ってたけど、
はあ、
この10分とかこの20分は、スマートフォンであるとかそのデジタル系のものは見ずに、ゆっくりぼーっとしようっていう時間をあえて作ってみるとか、その時間がすごく重要なんですよ。
その時間の間に通知が来たらどうすればいいでしょうか？
見ちゃダメです。
よく来るんですよ。こう、はじめちゃんがツイッチでゲーム配信を始めましたね。
わいや、見ちゃダメです。
一応開こうかな。
いやいや、見ちゃダメですよ。
どうせエイペックスなんだけど、一応見とこうかな。
見ちゃダメなのよ。そこで。
あ、ダメですか？
入力になっちゃうから。はじめちゃんのエイペックス動画、入力になっちゃうから、それ。
ダメ。
ダメ。
ゆるみさんの場合は？
ゆるみさんの場合もダメ。
ダメ。
ゆるいけど、ゆるいけど、コンテンツとしては。
ゆるいけどダメ。
ゆるいけどダメです。
入力。ゆるさんの問題ではない。
そうそう、ゆるさんの問題じゃないです。
ダメ。ゆうかっぺさんの場合は大丈夫。
ゆうかっぺさん、聞くだけだったらいいよ。その、
歌ってみたとか言
って。歌ってみたを聞くだけだったらいいです。
聞くだけだったらいい。
はい。画面見ずに、音としてね。
こう。画面見ずに。
はい。
どうやってタップすればいいか悩んじゃうな。
いや、起動するところはいいよ。もう最悪。起動だけして。その、
起動だけ
ゆうかべさんの歌ってみただけで聞いて。 それはね。
はじめちゃんは NG、ゆるみさんは NG、ゆかぷさんは OK。
いいよ、その、はじめちゃんも、ゆるみさんも、音だけ聞くんだったらいい。
ほねさん、太鼓判あり。
音だけ聞くんだったらいいんだけど、画面見て一緒にこう、じーっと見ちゃダメです、それは。
さちまさんの作業配信はどう？
音だけにしよう、それも。
音だけならいい。
音だけならいい。
作業配信音だけってマジでもう何わかる何やら
ない。そうです、だから、もう見るなって話なんで、その時間は。我慢しろよ、20分くらいなんだから。
さちまさん珍しいのに、どうしようって。わぁ、終わっちゃうよ。
そのぼんやりタイムを作ってください、まず。
ぼんやりタイム。
ぼんやりタイム。人間はね、ある程度ぼんやりする時間っていうのは大切なんですよ。例えば何か新しいことを生み出したり、なんかこう、思いついたりするタイミングって、何もしてないぼんやりしてる時間だったりするんですよ。だからそういう脳を休ませる時間っていうところをしっかり取ってあげる。これが重要です。
通知を見たくてプルプルしてくるよ。
でそれもう依存してるからね、それ。
何個通知があったかな。
気をつけて。それもう依存度高いから。あの認知症度は高くないかもしれないけど、依存度高いからね、それ。
たった3日見てないだけで、どんどんツイッチの通知が溜まっていく。死んじゃうよ。
もう全部ブロックしなさい、それもう。
二人しかフォローしてないのに、どんだけ溜まっていくのみたいな。
そして二つ目ね。これは脳が本来持ってる回復機能っていうのをちゃんと働かせてくださいってことなんです。ね。脳は、やっぱりこう、しっかり寝たりすることによって、先ほどこう、整理整頓するっていうふうに言いましたけれども、その整理整頓するタイミングで脳の機能っていうところをある程度こう回復させたりこう綺麗にさせるっていうところがあるんですね。
はあ、は
あ、その時間をしっかり持ちましょうっていうことなんですよ。だから夜遅くまでコンテンツを見て、ガンニバル見て、ハラハラして、ドーパミン出て、眠れなくなって、なんか知らんけど3時間ぐらいしか寝てないみたいな、そういう生活はやめましょうって話なんですよね。
ネットフリックスは禁止。
ネットフリックスなんか入っちゃったらもう寝ないでしょ。
雑談配信はどうなの？雑談配信はどうなの？
雑談配信しながら、なんか、今からちょっと話言っていいっすよって言って、朝4時まで喋ってたらダメですもん、それは。
あーはー、巻き込むなかれー。
ダメですよ。もうそれはだって、ゆるみさんにも申し訳ないもんだって。まあ何を4時までお前は喋ってるんだみたいな話になるからね、おじさんが。
4時までは確かにやりすぎかもしれない。ちょっと引いちゃうもんね。
あれはひどかったね、本当に。今でも申し訳ないと思ってる、俺は。
もう追っかける身にもなってくれよってなるわね。4時間の配信が突然出てる。見切れませんけどもってなっちゃうから。
ほんと、あれ、消してほしいな、あれ。だからそういうことはやっちゃダメですって話なんですよ。
やっちゃダメです
よ。いい大人なんだから。ね。
いい大人だもん
ね。もう30、もうさ、半ばを超えたおじさんが女の子捕まえてそんなことやっちゃダメなんですって。
もう確かにもう、鬼の所業だよな、もうな、確かにな。
だからまあそういうの。
二人とも明日もあるだろうにって。
そう。そういうことはやめましょうって話です。だから画面を極力見ない時間を作る。ね。
これが VTuber の所業か。
スマホに
恐ろしいぜって。
進んでくると。
進んでくると。
コミュニケーション能力の低下も巻き起こるんですって。
なんだって。
自分の言おうとしてることがうまく伝えられないとかね。
ああ、すごい感じる最近。
なんか言おうとしてることが通じないとか。
ロレツ回んねえんだ。もう、ハヤツやっててずっと思うけど。
まあ、僕はハヤツやり始めた時から、なかなか自分の意図が伝わらないことに悩んでるんですけど。それは俺がただの喋りベタっていうところあるんだけれども。まあまあでもそのコミュニケーション能力の低下っていうところも、出てきますので、ぜひ、しっかり、皆さんね、休んでいただくということが大事です。そして。
なるほど。
この脳の、ちゃんと機能を、なんかこう、思い出すとか、ね、
思い出す。
そういう、こう、脳を使うっていうことを、しっかりやる日々の中でね、トレーニングをちゃんとした方がいいですよってことなんですよ。
配信ただ聞いてないでコメント書けってこと？
あ、アウトプットとしてね。いや、そういうことじゃないんだけど。
スパチャシロ的な話？
スパチャシロってことじゃないんだけど。
どんどん課金せいみたいな。
だからちゃんと、そう、
いつも応援してますみたいな。
いや、いいのよ、そこは。なんか、ビッツ投げなくていいんだよ。
投げるの緊張するな、みたいなことね、思いながらな。
緊張しなくていいんだよ。
どうやって、どこのボタンを押せばいいんだろう、みたいなこと思いながら。
初めての時は、ビッツってどうやって買うののところからやらなきゃいけないから、まあ、それはある意味、脳の活性化にはなる。
どこで買って、どうやって送ればいいんだろう、あとどうやって書くのが常識なんだろう、わからない、みたいなこと思いながら。無言で投げればいいのかな、みたいな。
まあ、適度にアウトプットちゃんとしてくださいってことなんです。
適度にな、はい、適度に課金しま、適度にスパチャしましょうということね。
あとちゃんとね、こう手を使って書いたりっていうところも有効ですということで、
うん、
今日は最後に
最後に。
ホネスト的。
ホネスト的。
漢字テストを皆さんに送って、今日の話の締めとさせていただきたいと思いますよ。
斉藤飛鳥って書いておけばいいのかな。難しそうだもんな。
いえ、これから15問。
15問もあんの
?15 問。まあ、単語というか日本語をね、言いますので、それが書けるかどうかっていうのを皆さん頭の中で、思い描いてください。で、
斉藤飛鳥。
斉藤飛鳥じゃなくていいのよ。斉藤飛鳥ちょっと、斉藤の字がちょっとあれだから。か、
遠藤桜もなんか、ひらがな漢字どっちだみたいな、難しいな。
それ別の記憶になるからね。まあ、それ思い出していただくのはいいんですけど、今日は漢字テストですから。
なるほど。
ちゃんと、こう、書けるかなっていうところ頭で思い出してください。で、やっぱり、ポッドキャストを先ほど言ったように、ポッドキャストもしかしたらいいかもしれないって言ったのは、
はあ、
ポッドキャスト入力が視覚じゃないんですよ。聴覚なんです。
聴覚。
聴覚のみの情報インプットになるので、
はあ、はあ、
こう、スマホ認知症とは、やっぱり、この視覚ではない情報入力ができるっていう点では、すごくトレーニングになりますから。
そうなの？
そう信じてこ。
裏付けはなかった。
裏付けはないけど、でも、スマホ認知症っていうのは、要は視覚ばっかりで情報入力してしまうっていうところが、その症状を悪化させるポイントなので、視覚以外の情報入力を使いましょうっていうのが、うん、一つ解決法ではあるのでね。
なるほどな。
はい。
VTuber らしからの発言だな。
うん、まだ VTuber になってないね、俺。
なってないのよ。おかしいな。
ということで、15問出します。いいですか？準備は。
はい。
はい。それでは第1問。救う。
ん？
何かを救うね。人を救うとか。何かを救う。救う。
それはこう、蝕むと似たような意味のもの、救うかな。
いや、助ける方ですね。
鳥の巣の巣に、救うと書いて
救う。救うの方じゃないのよ。
いや、嫌なワード選ぶな、ホネスト。
救うじゃない。救うね。
一問目からそれかよ。
助ける方の救うです。はい。
助ける方の救う。
大丈夫ですか？点、打つかな、打たないかなとか大丈夫ですかね。
ああ、求めるのとこな。点打つかな、持たない、歌いかな、みたいな。
はい、二問目。
はい。
混迷。
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 混迷ってなんだ？
混迷の世とか言いますね。混迷。
ああ、やっとわかった、もう。
はい、混迷。
難しい単語来るね、ホネスさんね。はい。
三問目。
はい。
結局。
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 ね。結ぶ、届くの。届く、
はいはい、結ぶ曲ですね。曲。
曲。曲。
はい、書けますか皆さん。結局ね、頭にその感じちゃんと思い出せるからね。確認しながら進んでくださいね。4問目。憂う。
憂う。
憂う。
優しいって書いて、急いで人弁を消せば正解だ。
急いで人弁消さなくても正解だけどね、それね。憂うですね。はい。5問目。軽減。
軽減。
軽減。
それはダメージを軽減するの軽減。
あ、そうですね。ダメージ軽減する。ね、
シールドによってダメージを軽減するの軽減。
そうなんかさ、エーペックスみたいになってくるからそれ。それやめてくれる？シールドとか言い始めると、うん、途端に始めちゃう。
途端に始めちゃうの配信を見たくなってくる。
ああ。今スマホ依存症から抜け出そうとしてない。
ああ、押してマイルズが見たい。
押してマイルズはいいの。カツオさんとかいいのよ多い。
ああ、3人は仲がいいな。
6問目。
はい。
従順。
従順。
書けますか従順。思い出してくださいね。従順。
ホネストは好きな人に従順。
あ、まあ、その通りですね。はい。7問目。
はい。
浸る。
浸る。コンテンツに浸る。
そう、コンテンツに浸る。
コンテンツに浸って夜も眠れなくなる。
ね、いや、ダメじゃねえかよ。ダメな方です、それ。浸る。浸るですよ。ね。8問目。
人弁だったかな？三髄だったかな？
効果。
効果。
コインの方ですね。
え？コインの方？
紙幣と効果の効果。
ああ、そっちか。
はい。
プラシーボ効果とかの効果かと思った。
あ、そっちじゃないです。お金の方ですね。お金の効果。
ホネストが好きな方ね。
そうです。私の好きな効果。
ゼニゲバナホネストが好きな効果は500円玉。
誰がゼニゲバナを言う？9問目。違和感。
違和感。
違和感。なんか違和感感じませんか？
最近の流行り物通信簿に対する違和感。
違和感。ね、この問題にもちょっと違和感を感じてる人が出てきてるかもしれないですけどね。違和感。
はあはあ、違和感。
書けますか？違和感。パッと言われて、漢字ちゃんと思い出せますか？
はあ、ははあ。ね、違和感。不協和音。
10問目。
はい。
救急車。
救急車。また救い始めたよ。
救急車、どっちの救かな、どっちの救が先かな、覚えてますか。
そうだな、救うのが先か急ぐのが先か、そう、
どっちかな、どっちかなっていうのね、こう考えながら書いてくださいね。救急車。11問目。
はい。
堅実。
堅実？
堅実。あ、堅実な人ですね、あの人は。堅実。堅実ですね。
オネストはとても堅実な生活態度を送っている。
まあ、深夜4時まで起きてますけどね。堅実、それ、堅実なのかって言われるとちょっとね、怪しいですけど。堅実ですね、堅実。書けますか？皆さん、堅実。ちょっと難しいかもしれないですね、堅実。
確かにな。
うん。12問目。
はい。
界隈。
界隈。
はい。ここら辺。
VTuber 界隈。
そうそう。
はじめちゃんは VTuber 界隈で顔が広い。
まあまあ、例文的にはそうですね。界隈。書けますか？界は書けるかもしれんけど、Y。かけるかな？
Y の字自信でな、確かに。
界隈の Y、かけますか皆さん。でもね、絶対見たことある感じなんですよ、これ。界隈ね。
なるほどね。
13問目。
はい。
掃除。
掃除。
お掃除する方の掃除ですね。
クリーンの方。
クリーンの方です。
ザ・クリーナーの方。
ああ、そうですね。ザ・クリーナーの方ですね。
寺尾源社長はザ・クリーナーを使って、なんだっけ、例文忘れてた。
そう、掃除したって
こと、ね。掃除。
はい。かけますか、掃除。
うん。
14問目。
14問目。
乳酸菌。
乳酸菌。あれ？なんかすごい嫌な感じしてくるよね。そろそろね。そろそろすごい嫌な感じしてくるよね。
なんとなく皆さん分かってきましたか？この出題の意図。14問目にしたらなんとなくね、そろそろ気づいてる方もいらっしゃる
んですけど。すげえなんか急に。14
問目、乳酸菌。
急に嫌な感じしてきたよね。なんかアンミカが微笑んでるよね。
なんか聞いたことあるな、みたいなね。ありますよね。200種類あんのかなみたいな話がありますね。はい。そして15問目。
15問目。
到達。
到達。
はい。
到達？
到達。
入れ物通信版は間もなくエピソード200に到達すること
。そう、その到達ですね。
はぁ。
はい。15問言ってきましたけれども。
うん。
皆さん全部書ける自信ありますか？
なんだっけ。界隈の Y と掃除の字が怪しいなと今思った。
あー。なんかね、引っかかりそうなところですよね。まあ、この15問やってきて、皆さんどう感じられましたか？ああ、これ全部書けるわ。まあ、よかったよかったと思われる方もいらっしゃれば。え、浸るってどうでしたっけとかね、救急車ってどっちが先でしたっけみたいなね、あると思いますけど。違和感の和ってどうやって書くんでしたっけみたいなね。
うん。
と思いますけど。はい。これが全て書けると、まあ、なんとなく、スマホ認知症にはまだ、入ってないのかなというような気もしますけれども。
はあ、ははあ、
この15問聞いて、皆さんは何か感じられたことありますか？ね。
あれ？斉藤アスカ来なかったな。
斉藤アスカは来てないです。
16問目ぐらいね。最後の斉藤とか来るかなと思った。
まあそうですね。このまま行って、16問目とかを作るとしたら、きっと、栄養最適食とかになるかもしれないですね。このね、ループで行くとそうですね。はい。ということで、この15問、漢字がわからないという方はですね、ぜひ、入れ物通信簿、エピソード1から順に辿っていただいて、題名を見ていただくと、今言った15問の漢字すべて使われておりますのでね、スマートフォンで見るもよし。
またそうやってインプットを増やそうとする、余計なインプットをめちゃくちゃ増やそうとする。
パソコンで見るもよし。ぜひ、ちょっとスマホ認知症気になるわという方は、スマホを見ずに、紙の辞書でね、調べていただきたい。そんな風に思いまして、今回のスマホ認知症のチェックをしてみようの回を終わらせていただきたいと思います。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。スマホ認知症、ね、話してきましたけど。
どうなんですかね、認知症。うん、怖いね。認知症って単語やっぱ怖いね。
でもね、最近本当に僕も、なんでしょうね。多いんですよ、この物忘れみたいなの多いし。 まあ、もともとだけど、僕、人の顔は覚えるんだけど、名前覚えるの苦手だったりするんですよね。
何のために乃木坂のおかけしてんだ。
ああ、ああいう、だから興味のある人は覚えるんだけど、名前全部。なんか仕事の関係の人ってどうでもいい人って覚えないじゃん。
もう、それだって、完璧なんか、その、もう、覚える覚えなくて、意識の問題じゃない、その、脳の能力の問題じゃない気がするんだが。
あ、まあまあね、それは往々にしてあると思うのよ。だから、全部が全部、やばいなって思ってるわけではないんだけど、まあ、にしてもちょっと、なんか、キッチンにいてさ、あ、そうだそうだ、あれやんなきゃと思って、自分の部屋に来た瞬間に、あれ何しに来たんだっけってなるときあるから。それちょっとまずいなとは思ってますね。はい。
まあまあね、ないわけじゃないからな、僕もな。
なんか積極的に手を動かしてね、何かこう漢字を書いたりとかっていうことをやらないと、やっぱりどんどん漢字忘れてたりもするし、やっぱすぐ何でもかんでもスマホで検索するっていうのはやめた方がいいんだろうなっていうのは感じてますね。
まあでも漢字を書くという作業は本当に減ったよな。
うん。だから。
仕事してるとマジ思うもんな。なんか僕、文句言いながら、保育園の紙資料とか書いてるとき、めちゃくちゃ漢字書くもんね。あの時だなって思うもんね。
ああ。
役所の業務ね。区役所とかだときにめっちゃ書かされんなって思いながら、この時初めてめちゃこの漢字超久々に書いたわって思うもんね。
あるよね。そうそう。だからなんか申請とか出すときね、めちゃめちゃ紙書かなきゃいけないですから、今は。ま
あまあ。そして、国はそういうことを思ってるのかな。
いや、思ってないと思うけどね。
ああ。
でも、やっぱ漢字を書くっていうのってすごくトレーニングになるなとは思うんですよ。だから最近はその企画書書くのももういきなりデジタルに書いちゃうことが多かったんだけれども、一旦自分のペンで書くようにしてるんです最近は。
なるほど。
紙にね、裏紙とかにどういうロジックでどういう風なストーリーで企画書書こうかなみたいなのをなんとなくこう絵コンテ的に書くときにはもう自分のペンで漢字をしっかり使ってある程度頭の中の整理をするっていうことを心がけようともしてるし、なんか答えるごとにこう本読んでたり、紙のね、本を読んでたりするときも、なんかわからない言葉があれば、まあスマホで調べたいんだけど、まあそこはなんかこう手打ちで検索するんではなく、こう手書きで漢字で検索するやり方もあるから、まあそれでこう漢字をね、なるべくデジタルでやっても書こうとしたりとか、まあちょっと悪あがきをしてるような感じではあるんですけどね。
まあなあ、まあでも漢字はな、漢字がある言語圏の人間だからの話だからな、意外とな、まあね、英語圏はまた違うだろうからな、うん、そういう論文待ってまーす。
ぜひね、まあまだまだそのスマホ認知症というもの自体が本当にあるんだろうか、その状況によって起きてるだけじゃないかみたいなことはね、一方で言われてるところもあるので、まあ、なかなかこう診断としてあなたスマホ認知症ですと言われることは今はないかもしれないんですけど、まあ、今後ね、スマホが普及して約10年、これから30年、50年と増えていった時にどういう弊害が起こるのかというのはまだまだわかりませんから、まあ、そういうところも踏まえてね、ぜひ今のうちから対策をしていってもらいたいなと思いつつ、私自身もしなきゃいけないなというふうには思いますので、こういうようなやり方で私は記憶力をトレーニングしてますみたいなことがあれば、ぜひお便りお送りいただければと思いますよ。お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りいただければと思います。番組ホームページは、流行り物通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけで、流行り物通信簿エピソード195は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
小平でした。
それでは皆さん次回までごきげんよう。さようなら。
また来週。